日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。 皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー勉強中の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは日経マネー編集長の中野目純一さんです。中野目さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうすぐ4月ですね。
はい、
4月は日本では新たな門出の季節でして、特に今年は可愛がってる姪が小学校入学するので感慨深いです。
あ、そうなんですね。姪っ子さん、おめでとうございます。ランドセルとかも買ったんですか？
買いましたね。紫色だった。
可愛い。
レイナさん、4月というとどんなイメージが思い浮かびますか？
そうですね、もうやっぱり春ですかね。暖かくなりますし、やっぱ登山とかピクニックとか、こう徐々にね、またアウトドアを楽しめる季節かなと思います。
まあ、アウトドアを楽しむには本当にいい季節ですよね。
はい。
ところでレイナさん、はい、テンバガーという言葉はご存知ですよね？
はい、前にこの番組で学びました。日本語で言えば10倍株で、株価が買った時から10倍に上昇した銘柄を指すんでしたよね。
その通りです。日経マネーでは3月21日に発売した5月号で、新ニーサで狙う10倍株という特集を組んだんです。
新ニーサで狙う10倍株、なかなか刺激的なタイトルですね。
そうでしょう。思わず手に取ってみたくなるんじゃないですか？
確かにそうですね。でも新ニーサで狙うってどういうことですか？
それは新ニーサと10倍株投資の相性がいいからなんです。では今日は新ニーサを使った10倍株投資の方法について詳しく解説しましょう。
日経平均株価も史上最高値を更新していて勢いがありますし、なんといっても10倍株という言葉には夢がありますよね。今にぴったりの話題ですが、私にもできるんでしょうか？非常に興味があります。
冒頭の謎解きですが、新ニーサの特色の一つは非課税期間が無期限になったことですよね。
はい、今回の最大の改善ポイントと言ってもいいですよね。
10倍株投資では成長が続く企業の株を長期にわたって持つことになります。つまり非課税運用の利益が長期にわたって膨らんでいくので、運用期間が無期限になったメリットが最大限に活かせるんです。
なるほど。利益が非課税になる制度だから、将来利益が大きく増えそうな投資法と相性がいいんだと。
それだけではありません。新ニーサでは保有資産を売却したら翌年に投資枠が復活するという仕組みが新設されました。そのおかげで大化け狙いの投資に取り組みやすくなったんです。
え、それはどういうことでしょうか？
従来のニーサですと、売却したら枠が消滅して非課税のメリットが失われていました。だからある意味、買ったら持ち切りが投資家の暗黙の了解になっていたわけです。そのせいで株や投資が値上がりしていても絶好の売り時を逃すこともありました。特に狙いとは裏腹に値下がりした時が問題でした。
売ると非課税のメリットが失われるから損切りもしにくかったわけですね。
そうなんです。でも新ニーサでは投資枠が復活するのでやり直しが効きます。思うように上がらない場合は売って別の10倍株候補に乗り換えられるわけです。
なるほど。そう聞くと確かに新ニーサと大化け株投資は相性がいいですね。でも一番肝心な点ですが、10倍株はそんなに簡単には見つからないんでしょう？
そうですね。簡単に見つかったら苦労しませんよね。それはその通りなんです。でも日本株相場は意外に10倍株が多い市場なんです。上場企業のうちどれくらいあると思いますか？
意外に多いと言われても、1割ぐらいですか？
答えはなんと 27% なんです。東証に上場している銘柄の4つに1つはテンバガーを達成していることになるんです。
そんなに多いんですね。
そうです。びっくりしたでしょ。これは東証に上場している3828銘柄について、2008年のリーマンショックの後につけた最安値から最高値までの上昇率を調べた結果です。今年3月1日時点で実に1045銘柄が10倍以上に上昇していました。
1045銘柄ですか？結構あるんですね。
以前22年1月末時点で調べた時には946銘柄だったので、2年余りで100銘柄ほど増えたことになります。これはもちろん相場が好調なことが追い風の一つになったとみられます。日経平均は23年の初めから1万4000円ほど上昇してますからね。
なんとかこのビッグウェーブに乗りたいところですね。
それには過去にテンバガーになった銘柄を研究してその特色をつかむことです。特色の一つはテンバガーになった 1045銘柄の8割強で、上昇期間が5年以上も続いている点です。つまり値上がりの恩恵を十分に享受するためには、5年以上じっくりと銘柄を持つことが必要というわけです。
なるほど。必然的に長期投資ということになりますね。
その通りです。売上高や利益は徐々に拡大している。そして株価もじわじわと上昇している。そんな銘柄が理想的です。安心して長く持てるからです。逆に仮に上昇率が10倍以上でも、急騰と急落を繰り返すような銘柄では、じっくりとなかなか持つことができません。
はい、ジェットコースターみたいな銘柄は怖くて持ちにくいと思います。ではじわじわと上昇していく銘柄を買うポイントはありますか？
あります。それはズバリ底値から2倍に上昇した時点で狙うことです。10倍になる株を2倍時点で買えれば5倍高を取れます。そうすると元手の4倍の利益を手にすることができますから。
元手の4倍、100万円の投資で利益は非課税だから400万円。10倍ではないけれど、これもすごい数字ですね。
ですよね。天馬が1045銘柄の上昇率の分布を見ると、そのうち4割強の銘柄は10倍どころか20倍以上になっています。ということは2倍時点で買って10倍高を手にする、それも夢物語ではないということです。
確かにそうですね。なんだか私でも天馬川をつかめそうな気がしてきました。
実は2倍時点で購入する利点は他にもあるんですよ。株価が底値を出して上昇をし始めた時には、その企業の内情によっぽど詳しい人でなければ株価を押し上げている材料が何なのか、それを見極めるのはかなり難しいでしょう。でも株価が2倍高の時点なら、株価を押し上げている材料は見えやすいんです。新商品のヒットなのか、あるいは店舗の拡大なのか、ある程度は明確になっていて、多くの人が気づくことができると思います。
そういう利点もあるんですね。他にはどんなポイントがありますか？
あと天馬川の顔ぶれを眺めると、EC、電子商取引の台頭やアウトソーシングの普及など、世の中を大きく変えたメガトレンドに関連していることが見て取れます。こうしたメガトレンドの追い風を受けているかどうかも、大化け株を発掘するポイントになります。
だから成功している投資家は日々のニュースに敏感なんですね。ではポイントはまだありますか？
はい、それは時価総額の小さい中古型株に目を向けることです。天馬川1045銘柄について最安値時点の時価総額を調べると、3分の2が50億円未満でした。2倍高時点で買うことを考慮すると、時価総額が100億円前後の中古型株に絞って探すのも一つの手だと思います。
確かに、時価総額を100億円から1000億円に増やすのと、1000億円から1兆円に増やすのとでは、前者の方がよほどハードルは低そうです。
ですね。若い企業という点に着目するなら、IPO、新規株式公開で上場したばかりの銘柄に物色を絞り込むのも、効率的な探し方と言えそうです。2002年以降に上場した銘柄を分析すると、2つに1つ以上が天馬川になっている、そんな年が複数あるんですよ。
上場直後の銘柄に注目すると天馬川候補を見つける確率が高まるわけですね。
その通りです。レイナさんにもチャンスありますよ。
おお、でも素人考えかもしれませんが、日経平均が4万円台に乗った今はどの銘柄も割高になっていて、今から買っても遅いのでは？
それがそうでもないんです。徐々に値上がりして上昇が数年にわたって続く銘柄の場合は、どの時点で買ってもその時の高値圏で買うことになります。だから割安な価格で仕込むために下落を待つというのではなく、高値で買って上値を追う、そういう姿勢で臨んだ方がいいと思います。
なるほど、投資家はそういうふうに考えるんですね。ちょっと勇気はいりそうですが、
実際凄腕の個人投資家の中にも年初来高値や昨年来高値を更新した銘柄に絞って大化け株を探し成功している人がいます。日経マネーの紙面によく登場してもらっている投資家の中では、リュークさんがその代表例です。彼は自らの投資法を新高値ブレイク投資術、そう名付けていくつか著書を出し、投資スクールも運営しています。
新高値ブレイク投資術ですね、覚えておきます。デュークさんのように株式投資で億超えを達成した凄腕投資家には天馬川で資産を増やした人が多いんですか？
みんながみんな天馬川で資産を増やしたというわけではありませんが、 天馬鹿を2つや3つものにして億超えを達成した人は少なくないですね。日経マネーで連載をしてもらっていた奥山月人さんや六助さんはそのケースにあたります。
でも一般的にはレアケースですよね。どうしてなんでしょうか。
そうですね、天馬鹿をなかなかものにできない理由の一つは有望株を探すのが難しいことに加えて、せっかく有望株を手にしても5年以上持ちきれない、そんな人が多いことがあると思います。じわじわと上昇する銘柄でも短期的には相場全体に釣れやすして大きく値下がりすることがあります。そこを耐えて持ち続けることがまた難しいんだと思います。
忍耐力が必要なんですね。では他にも10倍株投資で注意すべき点はありますか。
はい、企業の業績を定期的にチェックすることです。業績の拡大が続いて株価も上昇し続けている間は持ち続ければいいでしょうが、業績に変調の兆しが見られたら株価が下落基調に転じる可能性もあります。ですからケアが必要です。また一つや二つの銘柄に集中して投資するのは禁物です。
例えばどれぐらいの銘柄数にしたらいいですか。
そうですね、銘柄を分散しすぎても大化け株のインパクトが薄れてしまいます。ですから5銘柄から10銘柄が目安になると思います。
なるほど。いや、今日のお話は夢があるだけではなく細部まで具体的でとても参考になりました。
日経マネー5月号の関東特集新ニーサで狙う10倍株では投資テーマ、中古型株、IPO 株、この3つの、切り口で探した10倍株の候補を紹介しています。さらに3人の億万投資家の銘柄発掘法も解説しています。銘柄選びの参考にしていただければ幸いです。
私も最新号を読んで勉強したいと思います。今日は新ニーサを活用した大化け株投資のノウハウを学びました。続いては新コーナープレイバック、思い出のあの年です。毎回過去のある1年を取り上げてその年の金融界の出来事や個人的な思い出を語り合おうというコーナーです。今回は1995年平成7年です。中野目さん、この年にはどんな思い出がありますか。
はい、この年はですね、私が日経 BP 社に入社してから4年目、
はい、
2年間ですね、日経アーキテクチャーという建築雑誌の記者をやって、3年目から日経コンストラクションというですね、公共工事、
はい、
土木工事、橋とかトンネルとか高速道路とか、そういう構造物を作る人向けのですね、技術専門誌に異動になりまして、1995年ですね、1月17日に阪神大震災が起きて、いろいろなこう高速道路が横倒しになったりとか、はい、あっちこっちで鉄道の橋が落っこったりとか、そういったことが起きてですね、日経コンストラクションの記者が入れ替わり立ち替わり震災の現場に行ってですね、いろいろ記事を取材して回って書いたんですけれども、私がですね行ったのが1週間か10日ぐらい経ってからですね。
そうなんですね、現地での取材ですね。
でその頃はもうその倒壊した阪神高速道路の橋脚はですね撤去されていて、だけどあっちこっちこう橋が落っこってる現場とか、あと港湾とかですごいひび割れてて、そういうですね現場を歩いて回ったんですよね。でミッションは構造物を管理している、役所とか、
はい、
国の出先機関にこう突撃取材をして、
アポなしで
、はい、当然向こうはもうしっちゃかめっちゃかなの で、
そうですよ、ね、
アポを入れてこう取材をするなんていうことはできないわけですよ、はい、なのでアポなしでいろんなとこ行って、で復旧の予定はどうするんですかとか、どういう計画でやるんですかっていうのをヒアリングして回ったんですけど、その時は向こうも地震が起きてそのこう後処理で追われてるんで、具体的な計画もないし、そんなところにね突然こう来られても困っちゃうわけですよね。だから門前払いはあちこちで食ったというのが実情で、
ものすごいご経験をされたんですね。しかも1995年といえば3月地下鉄サリン事件もありましたが、そこの取材とかもされたんですか。
これ取材はしてないんですけど、
はい、
その 日経 BP 社のですね、社屋が当時ですね、永田町にありまして、丸の内線の駅とかも近いんで、結構あっちこっちでサイレンが鳴って、で、なんだなんだと思って出社してみてテレビつけたら、なんか地下鉄が大変なことになってるみたいなニュースをやってて、下手するとね、その近くで働いてたわけだから、自分がこう何らかの拍子に乗ってね、犠牲になってたかもしれないと思うとすごい怖かったですよね。
はい。はい、なるほど。こう振り返ってみると1995年って何でしょう、日本をこう揺るがすような大きな歴史的な事件だったりとか災害が続いてすごい年だなって改めて思うんですけど、私は個人的に95年はアメリカで小学生だったんですけど、7歳で Windows95、 そのマイクロソフトの OS が、はいはいはいはい、発売されたのを覚えていて、あれでこう一気に家庭でのこうパソコンっていうのが当たり前になって、インターネットもつなぎやすくなって、なんかその翌年からみんなもう E メールアドレスを持っていたりとか、オンラインで会話をするみたいな、結構ターニングポイント的な年だったなってこう振り返ってみて思うんですけど、中留さんどうですか、 Windows95 印象に
ありますか？そうですね、最初92年に私入社したんですけど、
はい、
ワードプロセッサーで原稿を書いてました、
はいはいはい、
ちょうどこの95年あたりからパソコンが一人一台に支給されて、で、E メールアドレスも与えられて、日経 BP 社はそのこうインターネットとか、そういう専門雑誌、
はい、
パソコンとかも多いので、
はい、
結構割とそのこう立ち上がり早かったんですよね。
あ、じゃあ日本でもそうだったんですね。
そうですね、
この年からも一気に普及したんですね。変わりましたよね、生活も働き方も大きく変わったんじゃないですか。
そうですね、この年にこういう、まあ、大事件が、阪神大震災が起きて、すぐさまサリン事件が起きて、世の中も騒然となったということで、なんかバブル崩壊の幕切れというか、
はい、
終幕みたいな、とこに立ち会ってるなというか、そういう感じがしましたね。
あ、なるほど。
でも実際はこの年にそのこう信用組合とか地方の金融機関のですね、不良債権による経営破綻というのが相次いで、実はそのこう経営破綻劇の序章だったんですね、この年って。それがどんどんこう大手のこう銀行とかに広がって、山一証券とか、まあ、前に小栗さんが97年を挙げてたと思うんですけど、はい、あの年にそういうこう大きなところの経営破綻が起きる、そこに連なるスタートがこの年だったということで、もう終盤かと思ったらまだまだ中盤だったと。
へ、
後から振り返ればそういう年でしたね。
なるほど、そうですよね、うん、でもお話を聞いてると、やはりそのおっしゃる通り、何かがこう大きなものが終わりつつ、でも何か大きなものが新しく始まった、かなりキーとなる年だっていうのは分かりました。いや、中留さん、貴重なご経験をお話しいただいてありがとうございました。日経電子版のマネの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
今回は10倍株投資についてお話ししましたが、日経電子版マネーの学びにも関連した記事があります。例えば、新ニーサの利点が生きる投資信託 ETF で成長株投資では、個別株ではなく投資や ETF で大化け株投資に取り組む方法と注目銘柄を詳しく解説しています。説明文にリンクがありますので、ぜひご一読ください。
中留さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
では、レイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。